映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので、聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
おーい。チャンマイチョイス。
お願いします。
ナインパズルですね。まあ、もしご存知の方は、あ、チャンマイチョイスだろうなと思ってると思いますよ、今頃。
あ、ホラーか。ホラーってことか。
ミステリーですね。
あ、ミステリー
ね。これはね、かなりね、ミステリーですね。なんか。
韓国系？
グロッサもそこまでないっていうか、まあ、でも一応クライムスリラーみたいな、ミステリークライムスリラーっていう感じになってますね。韓国です、韓国ドラマ。
うんうん。
まあ、やっぱ見てたんだみたいに思ってる人もいると思いますけど、結構話題になってますし、ちゃんまいの一押し、激推しプッシュの俳優、ソン・ソックが出ています。
あとプラスで、ディズニープラスっていうね。
そうそう、今ディズニープラス様にお世話になってるんでBTS 関連でディズニープラスのものをこうちょっとネットフリックス寄りだったんですけど、ディズニープラス独占配信のナインパズルを。
待って、そういう時さ、ネットフリックスも一応契約してんの？ずっと契約はしてんの？
してます。
そうだよね、
だってあの家族が見ますから。
そうだよね、誰かが見るからやっぱ買えないよね、は
い、いちいちやめる手続きが面倒くさい。
そうなんだよね、わかる。
まあそう思わせるようにやめる手続き面倒くさくしてるんでしょうけど、
うん、あとなんかまあこのぐらいだったらいいかなっていう値段っていうね。
まあそうそうそう、1回分のランチ我慢すればいい、ね、
そうそうそうそう、3000円とかだったら
我慢しないの
に、絶対我慢しないのになんかお菓子
全然我慢しない、
お菓子3回ぐらい我慢すればとかさ、カフェ1回2回
我慢しないから
したことない。
ちょっともうあの梱包おかしいから我慢しないの。
そうな
の。例えちゃってるから。
わかる、わかる。
これは、はい、フィルマックスのあらすじいます。
うん。
2025年5月21日に公開されまして、ちゃんまいは1ヶ月かからずに見ましたね。しかもその間に、
うん、
あのインターネット回線がつながらなかったという。
そうだそうだ。そうじゃん。
トラブルを乗り越え、1ヶ月があったにもかだから1週間ぐらい見れなかった期間があったにもかかわらず、あの毎日見てたんで1ヶ月もかからず、
結構長いんだ。
全何話あったか、10話あった。しかも1話あたり60分ぐらいちゃんとがっつりある。結構面白かった。
本当。
押して、いや、ソンソックがいいのはもう当たり前の話なんですよ。うん、当たり前の話なの。殺人のなんだっけ、
殺人者のパラドックス、カジノ。
あ、そう、殺人者のパラドックスと同じような役回りって私はちょっと思っちゃったんですけど、あのなんか、なんかうだつながらないちょっと闇のある刑事みたいな、なんかね、イケメン役じゃないんですよね、毎回。
うんうん、
なんかちょっとあのうさんくさいじゃないな、おっさん手前の、もうすぐおっさんになっちゃうんじゃないかぐらいのちょっと色気のある男みたいな、
うんうん、
役でちょっとあの廃れてん、大体、うん、大体廃れてて闇持ってますみたいな感じの刑事とかが多いんで、私はそういうのばっかり好んで見てるんですけど、まあソンソクを一番最初に知ったのはもうあれですね、マ・ドンソクとのもう最強の敵と正義と悪をやった、
うん、
あれです。犯罪都市か。これはね、もう絶対ソンソック知らない人でも見てほしいですね。犯罪都市の劇的な悪役やったんですけど、
うん、
超悪いやつやった。
へ
で、私それで最初にソンソックを見て、何この人やっべえと思って、
うん、
そこからハマっちゃったんですけど、
うん、
だからもともと悪役っていうか、そういうなんか闇を抱えたような人から入ってるんで、そういうソンソックばっかり好んで見てるんですけど、結構ロマンス系も出てるらしいんですよね。あとは 犯罪都市から入ったんだけど DP っていうジャンマイがまた激推しプッシュして、はいはいはい、してたネットフリックスのあれです兵役の話、うん、脱走兵を追跡するあの仕事をしてる
あの面白いって言ってたね
そういう部署があるねそれもすごい良かったすごい良かったこのドラマも今思い出してるでそこでいい役で出てきたんだよ、うん、ソンソックが急にそれもかっこよかったんですよねでソンソックは私の二個上っていう、
うん、
この年になって久しぶりの年上っていう
久しぶりだね
だいたい年下じゃいいなと思う。
そうだね。まあ同世代か年下かみたいな。
そうそうそう。もう年下の人ばっかりになっちゃってるの。この世の中。
世の中。いや、そんなことね。そんなおばあちゃんみたいなこと言わない。なんか、同世代みんな死んだみたいな。うちのおじいちゃんめっちゃ言うんだよね。友達全員死んだからさ、つって。
そうだよね。でソンソックなんかこの前なんかあの暇つぶしに調べてたら、
うん、
あの結構なんか珍しい経歴の持ち主でなんかカナダかどっかアメリカかになんかずっと留学してて、
うん、
でだから韓国語もずっとできなかったの大人になるから20代中盤ぐらいまで、
はいはいはい、
でも兵役に来なきゃいけなくて、うん、兵役のために韓国に戻ってきてまあその前にちょっと俳優とかやってたのかな、チラチラって。で、なんか、この兵役やって、で、なんか忘れちゃったな、なんか会社員とかもやってんだよ。で、だから遅咲きなの、かなり。30代中盤ぐらいで、か後半ぐらいで、あの、わーっとこう、あの、花が咲き、今に至るんだけど、遅咲きの俳優なんだけどなんでかなと思ってみたらなんか結構自由なこといろいろ自由に海外放浪したりとかしてだから英語もすごくできるみたい
なんかバスケットボール選手目指してたり
そうそう結構自由な感じの
その後に演劇始めたんだねへえ
そうなんか大体みんな大学生ぐらいでその演劇とか美術とかの大学行くんだよ、うん、
そうだよね韓国の人
アイドルとか俳優とかも、
うん、
それでそこでなんかサイバー大学とかなんか通わなくていい、演劇の学校とかそういうのに通って、うん、一応学歴を持ちつつ大体その演劇とか芸能の道に行くんだけどこの人はなんかずっとこう自由な感じでこう生きてきて、うんで今最終的に落ち着いたのが俳優だったみたいな、うん、結局
なんかそういう人って味がありそうだよねいろんなものを経験して
この人の人生とかをこう反映してるような感じはあるよねなんか味、うん、その味の中に
へえ
そういうところも好きあとね、うん、イケメンじゃないところも好き
うんうんうんまあシュッとしてるけどねなんか、
だって背も高いし、ね、
整形顔のイケメンとかじゃないね。全然。
そうそう。なんかこの、普通にあの、ね、ゴツゴツした顔立ちだし、うん、なんか、出頭させようと人工的に何かしてる感じもなく、
うん、
まあ一重で、まあ、ザ・韓国人って感じなんですけど、うん、まあなんかね、いい感じですよ。うん、あとは、兵役も終わってるから体つきもすごい、ね、大きいし、
うんうんうん、
男らしい感じもありの。まあだから男臭い役が私は似合うなと思ってますけどね。その、あれも見てみたいけどね、メロドラマ系も。
あれ、でも殺人者のパラドックスは結構イケメンですな。
どういうことですか？
え？
人が変わったわけじゃないの。
そうだね。でも髪型とかの。
役回り、
うん、
役回り的には似たような感じです。
へぇー。美女が。
こう、なんつうんだろう。
漏れてた。
まあ男らしい感じの。
うん。
こうタバコ吸いまくってる警察みたいな、ひげが生えてる、
はいはい、
警察は聞き込みからみたいな感じ。あらすじ言ってなかったね。
だっけ。
ある日男が殺害され現場にはパズルのピースが残されていた。これちゃんくみ好きだと思うよ、この
好きだね、
あのストーリー的に、
はいはい。
第一発見者は名医のユニーナ。キムダミって私全然通ってこなかったけど。
あ、女の子？
うん。
イテウォン出てた子でしょ？
え、誰？
イテウォン出てた子。
あ、イテウォンクラスの人か。
派手髪というか、毛先を染めて。 可愛い髪型して
プラスを見てないから私は知らなかったんだ、ね、まあなんかキュートな感じね。
キュートです、ね、
チャーミングな感じ、
うん、
事件を担当した刑事キム・ハンセンはユン・イナを容疑者として追っていたが真相は分からないまま未解決事件となる。これがねキム・ハンセンっていうこの警察刑事の、うん、まあ、デビュー戦みたいな感じでこの事件が、うん、それで迷宮入りになっちゃったからすごく執着してるんだよねその事件、
はいはいはい、
で10年経ってその第一発見者のメイのイナが並外れた観察力で犯人の心理的動機を暴く天才プロファイラーに成長して一緒に事件を解決していく。
めっちゃ好きじゃん私。
そう、
そなんかその
まず
何年前
っていうあとプロファイリング、好きな理由ね、プロファイラーの話、あと男と女の
バディね、
バディ、
恋愛感情抜きのバディ、
そうそうそう、恋愛感情抜きのでちょっとそのあたりもこうゆらゆらしながらいい感じなんですよ、はい、で女の方のこのプロファイラーになるんだけど、この子はもうあの多分あのちゃん組がよく読んでるような、なんだっけあのあれを彷彿としたあのなんだっけ
ボーンズ
読んでるじゃない、見てた、
ボーンズ
あれあれ、竹内優子の
ミスシャーロック。
あ、そうそうそう、ミスシャーロック。
頭切れる感じ？
頭切れすぎちゃって。
ちょっと変人扱いみたいな。
すぐ担当直入に言っちゃう
し。あ、はいはいはいはい。いや、ボーンズにも通じるよ、それは。
なぜか私服が、うん、あの制服みたいなの着てるの。
あ、はいはいはい。
あるじゃん、シャツに、ネクタイみたいなのしてるの。はいはい、多分、まあ、役作りなんだけど。
うんうん、
まあ、こうそういう変人の女の子に成長してて、
超見たい。
で最初この姪のユイナちゃんが、うん、あのそのおじさんが死んでるのを発見するんだけど、
うん、
その第一発見者として事情聴取された時に全く覚えてないって言ったの、その一部始終を、
うん、
発見した時のことを記憶抜けちゃってる、喪失してるっていうふうに言ったから、うん、なおさらこの刑事のキム・ハンセンはこのメイも怪しいっていうふうに思ってて、なのに、まあ、未解決事件になって10年間そう執着してことあるごとにこう思い出していたみたいな感じだったところを、急にメイがプロファイラーとして普通に警視庁に入ってきて、
はいはいはい、
でもそうなったけど、まあ、あいつはやっぱ怪しいんじゃないかと思いつつ、あのまたパズルが送られてくるんです、
はいはいはい、
それで連続殺人がまた10年空いた後に続いていくっていう、
その犯人なのか模倣犯なのかみたいな、
そうそう、だから途中でこのユン・イナが犯人なんじゃないかって思う瞬間とかも何回も出てきて、はぁ、いはいはい、誰も信じられへんって思ってあのあるあるなんだけどさ、誰も信じられへんって思ってすごい楽しいって
ものによっては主人公も信じられない時がある。
そうそうそう。
絶対好きじゃん。なぜディズニープラス？
うん。ってみんな言ってる。私の界隈も。
だよね。
なぜ？
ハードル高いんだよね、ディズニープラス。いやでもね。
子供がいるならいいんじゃない
の？入るかもしれない。
だってさ、ディズニープラスでしか見れないディズニー映画いっぱいあるじゃん。
そうだよね。
他じゃ見れないんだもん、全然。カーズとかさ見れないよ、
ね、なるほどね、そうだよね、
はい、
ほい
というで、そのパズルの絵柄がもうちゃん組と私が好きそうな、もうこの絵の展示会があったら行きたいと思うぐらいの、
うん、
いい絵なのよ。
あ、パズルが物として出てくるパズルがってこと？
そうだから連続殺人をとしての証拠になるパズルがあるんだけど、はいはいはい、それの絵柄が、
出てこないな、画像検索しても
最高なのよ、
出てこないな。
で、ね、まあ、ずっとこう10年間の間とかもあるし、なんかねないんだから、
うん、
もうその通りネタバレなんだけど9人殺されるわけよ。
はいはい、そうでしょうね、
9人殺されるっていうか9、うん、この事件が発生するから長いんだよね、だからそれを、うんうん、 どうこうテンポよく見れるかっていう話なんだけど、これも全部全話公開されてるので、私は一気にした方がいいと思う。
え、基本1話1人ずつ殺されてくって感じ？
うん、そんな、
そういうわけじゃないんだ。
そういうわけじゃないの。まあでも基本ベースはそうなってんのかな、ベースはそうなってるかも、うんうん、で大体あの普通に時系列なんだけど、時系列で殺されていくんだけど、結局あの昔のあれもあれなんじゃねみたいな思ったりする時があって、はいはいはい、まあそれがあのそれもまあ、うん、いいんだけど。
なるほどね。
まあ一気にすることをおすすめする。なんかね、多分ちょっと空いちゃうと忘れちゃう。
あるよねそういうの。
結構ね、登場人物とか殺された人多いし、やっぱ韓国語の名前にあまりこう
馴染みがない人はね、
馴染みがない人とかは多分そうこう忘れちゃうと、一気におすすめしますね。
へえ。
あとね、出てくる俳優がマジで豪華だから、
うんうん、
ていうかこの人をこんなちょい役で使っていいんですかっていうレベルの俳優があのボンボン出てくるんで、これどういうあれ、どういうキャスティングって思って、もっとちょい役で分かんない人出せばいいのにって思いましたけど。
私その辺遠いからな、楽しみがちょっと半減してしまうね。
そうそうそう。でも素晴らしい俳優さんばかりでしたね、素敵な。
良いね。
うん、だからその俳優見たさで見てるのね、うんうん、うわここに ここにこの人使っちゃうみたいな。だってファン・ジョンミンとか普通に出てくるからし、あの、え、ここでこれ使うってことはこの人も犯人みたいなの。
ああ、そうだよね。だいたいいいキャスティングだと犯人ってなるよ、ね。
そうそうそうそう。
ファン・ジョンミン。
やばーって思って。イ・ソンミンとか、あの、ファン・ジョンミンとか、もう一人で主役張れるような人を普通に、なんか、殺人事件の一人みたいな感じで。あの使っちゃうっていう。
コクソンの人、ファン・ジョンミン。
あ、そうそうそうそう、ファン・ジョンミンなんて相当だよ。私何回ももうチャンマイチョイスで取り上げてる。あとあの人も目撃者の人もイ・ソンミン。
名前が似ててわからない。
もったいなと思って。
そうなんだ。
どういう使い方する。
それあれなんじゃないの、監督がさ有名な人なんじゃないの、もう友情出演ウェルカムみたいな、俳優側からちょっと出たいみたいな、そういうパターン多いじゃん日本のさ映画でも。
どうなんだろう。ユン・ジョンビンだって。誰だろう、私がね、ちょっとユン・ジョンビンさん存じ上げず。何撮ってる人、結構若いよね。
あ、そうなんだ。
あー、工作撮ってる人じゃん、ちゃんまいが押した。
へえ。
で、ギョシプチュの、
ああ
、軍刀とか撮って
る。二度目なんだよな。
これも面白かったな、工作も。すっげえ面白かった、これ。
あ、工作言ってたね。
うん、これでファン・ジョンミン主演で使ってんで。だからか
な。ああ、なるほどね。
友情出演か
な。うんうん、そうかそうか。
友情すぎるよ、マジで。もったいねって思ったこんな扱い方すると思う。本当になんか主役で使ってやめた。ってあげてほしいって言ってもらったって感じ。キムダミはさ、すごく目がさ、うん、特徴的な女の子だったね。
涼しげな目をしてるね。
うん、なんかね、まぶたがちょっと重めで、うん、あのピンク色のアイシャドウとかつけると結構さ腫れてんじゃないかって見えちゃうぐらいの、うん、結構まぶた重めなんですよ。
でも可愛いよね、
これ顔。すっごい気になっちゃって、大丈夫、なんか目腫れてる、目腫れて
る。そういう気になる。
そうそうそう。そこに、今、ちょっと気になっちゃって、そこにあの、集中力いっちゃったの。
いや、でも私、この、なんか、ちょっとさ、まぶた重めっていうかさ、キッてなってて、まぶた重めの人好きなんだよね。ないものねだり、完全にないものねだり。なんだけど、だからその、ミッチーみたいな目好きなんですよ。
で、普通に目が、普通に切れてるのが大きい人、いいよね。
いいよね。
羨ましいよね、うちらみたいな。
ポツン
みたいな。
丸くポツンって。
豆。米。プチッみたいな感じの目じゃなくて。
小さくもないし、大きくもない。
この切れ目が大きい人いるよ、ね、
そうそうそう。だからさ、ちゃんまいがさ、一時期さアイラインを死ぬほど引いてた時あったじゃん、
はい、
あれ好きだったよあのもう目の半分アイラインみたいな、なんか
相当のあのキャットアイ
してました、うん、そうそうそう、あれ大好きだった、あれ好きよ。
今やもうアイラインなんかどこにあるか分かんない数年引いてません、
ね、まあメガネかけてるともうなんかいやわけわかんなくなるからね、
うん、もうなんかいいよアイラインとかチークとか大事らしいけどね、相当大事らしい、
そうだね、
チークは大事らしい、
特に昨今ね。
キムダミちゃんってまだ30歳なんだ、これからが楽しみですね、
有望、
とても演技も良かったですよ、本当にあのミスシャーロックみたいだった、
うんうん、いやー見たい、ちょっとさなんか頭良すぎてちょっと変人みたいなの大好きじゃん私、うん、シャーロックホームズみたいな、
でもうなんか枕言葉とか一切ない、
あ最高最高、話が早い
であの警察だからさ、
うん、
初対面のさ被疑者とかにさ会ってさ、
うん、
大体はこう枕言葉とかを言いながらさ、うんうん、あの導入みたいなのがあってさ、ペッて聞いたりするじゃん、うん、もうそんなのないから
最高、
なんで殺したのとかさ、
最高、
殺したんでしょとか、
うん、あっただよね、
殺したらそうなるよみたいな、そうそうそう、そういう、殺した人がそうなるんだけどみたいな、
あとそういうのも大好きだし、逆になんか匂わせて頭いいがゆえに、なんかこう比喩がまんべんに散りばめられてる会話も好き。もう比喩だけで会話みたいな。あの、
比喩だけで会話。
なんか、この間、なんかツイッターで見て、あ、これこれって思ったのが、なんかその、令和ロマンの会話、令和ロマンの二人の会話が、なんか文系ゴリゴリみたいなので気持ちいい。うん、見ていてこう、文系のが刺激されていいみたいな会話が、なんかツイートが、バズってたんだけど、その会話がなんかその宗教施設のことを、まあ、非課税のところって言ったりそういうのも好き、なんか分かる人にだけ分かるみたいなのも好き、
さすがだね、なんか本当車が消えなくてよかった、
本当だよね、
消されなくてよかった、
ただただ喋ってるだけでいいよ、もう、
消されないほどのもう持ち主だったんだろうね、全て。
そうだね、消さ、
なんか中途半端だったら消えてい
く。そうだね。なんか消そうとしてくる人がいるなら逃げますみたいな。全力で逃げますみたいな。もういいです、逃げますみたいな。メンタリティだよね。良いと思う。
まあ、だからそういう、何、実力がある人なんだよ、やっぱり。
そうだね。
ああいうのを乗り越え。
うん。臨機応変さと。
うん。というか、まあ、だからこれすいません、また話戻るんですけど、うん、孫ソックがすごいよ、また良かったんで、また犯罪都市の孫ソック見たくなっちゃう、
見てよ見てよ、
犯罪都市の孫ソックはこれ紹介したっけ、
してないんじゃないかな、
ものすごい強くて悪いやつなんですよ、そこがまたいいのよ、強いの、すっごい強いの、すっごい強いの、
見るみたいな話をして、
私生活もめちゃくちゃ強いんじゃないかっていう
私生活も強いってどういうこと、
いや、なんかそのあたりの人ぶん殴ってんじゃないかっていうぐらい
なんかこれ見に行くって話はしてたけど、知ったかな、紹介したかな、
見に行けてないので、なんかテレビで見たんだよって、
あ、そうなん
だ、あのアマゾンプライムで、あのすごい早くさ配信してくれるじゃん、でお金払えば見れますよって、
はい、ある、
あれで見たのよ、1000円ぐらい払って、
うん、そうなんだ、
見たすぎ、見たさすぎて、うん、
いや、いい1000円の使い方だよ、
うん、こういうのはね、さっさと見ておきたいんですよ、自分の脳裏に入れ込んでおきたい、
はい、テンション高いうちにね見ないと鮮度が落ちますから、
そうそうそう、熱いうちに、鉄は熱いうちに入れてます、そうそう、
こちらのなんか海苔の鮮度が落ちちゃうからさ、
そうそう、だから孫ソック見たい人は、強い孫ソック見たい人は犯罪都市ご覧あれで、で殺人者のパラドックスを見た後に、こちらナインパズルご覧いただくと、もうなんかこの人すげえなーと思うと思います。
はい。
さようなら。